はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はちょっと暖房が効きすぎてんだ。今週は一人で大きいものを作るという話をしたいなと思うんですけど、その前になんかお便りが結構来てるんで、お便り読むことから始めたいなと思います。最後だと時間がないってパターンが多いんで、ということで5つ目のお便りです。1S22S1さんから、1S22S1 です。いつも楽しくポッドキャストを聞いています。どうもありがとうございます。狩野さんはプログラムが好きだと思っていますが、具体的にどのような部分が好きなのでしょうか。私は小さなアイデアを実現できる点や結果がすぐに分かる点が好きです。抽象化するとちょっとしたパズルとして楽しんでいますと。ではでは、これからの暑い日々に備えて体に気をつけてくださいね、ということで、はい、どうもありがとうございますと。暑い日々、なんか寒いんですけどね最近。いやー、なんかもっと暑くなる、まあけど4月はこんなもんですよね。暑くなったり寒くなったりみたいな。いやー、今日とかね、ちょっと朝暖房をつけてますが、今ただまあちょっと暑いんで、まあいいです。暑い日々はプログラムどこが好きか、どうですかね。なんかこう、まあ、いろいろなんかプログラムっていろんな分野があって、その分野ごとに楽しさは結構違うと思うんですよね。で、最近は C プラで自分の言語を作る仕事をしてるんで、まあ、そうすると C プラの楽しさと言語を処理系を作る楽しさっていう感じになるんですよね。で、C プラやってて楽しいなって思うのは、どういうところですかね。C プラやっぱりその、なんか、細かいところをコントロールできるのが C プラの楽しさですよね。なんかこうコピーをするとか、リファレンスを渡すとか、ムーブするとか、そういうなんか細かい、ほとんど同じなんだけれど細かく違うことを、そのまあ割と少数の記述で制御できると、なんかこう少数の記述っていうのは暗黙のコンテキストによってそれぞれが選ばれるんで、コンストになることをやっているコンストになるし、そのムーブだとムーブになるし、リターンするときにね、ムーブになるのかコピーになるのかとか、結構型が違うときどうなるのかとかね、意外とややこしくて、なんか少数の少ない記述でできる分挙動が難解なこともありますが、まあ、そういう部分が結構楽しいなと思って、自分の言語を作る良さっていうのはやっぱなんかこう、問題がすごいこう美しく記述できたときに言語作りの楽しさっていうのは感じますね。なんかこう、まあ、問題はあるわけですよ。なんか解きたい。で、それについてまあこう何らかのプログラムを書いて解決をするわけですけれど、まあ、自分の言語であるがゆえにこうより美しく問題が記述できた時とかは、なんかこう、なんて言うんですかね、こう自分の作った世界が、なんかこう、なんか美を生み出すというか、うまく表現できないですけど、こう、なんて言うんですかね、こう、何か、用意された何かが、こう、かっちりはまるというか、すごいこう、おお、さすが俺ってなりますね。それはなんかプログラムの楽しさだし。あとやっぱこう、なんか、うまく記述できてないなって思うところがあって、なんかこう書くと汚らしい書き方だなと思っているところを、まあ、仕様を変えると大きくなんか なんて言うんですかね、こう、意図がそのまま記述できるようになって、そうそうそう、なんかこの回りくどかったのは、つまりこういうことだったんだみたいな風になって、いや、すごい良くなったりとかするときにも、すごい楽しさを感じますね。うん、最近ちょっとそういう仕事をしてたんで、ちょっとシンタックスを変えて、おかしかったところを、うん、すごいいい感じになって、おお、そうそう、こうだよ、こうみたいな。まあ、そういうのが楽しさですけど、まあ、これは本当に今やってる仕事って感じですよね。Android のアプリ開発で感じる楽しさっていうのは、ちょっとそういうのともまた違くて、Android のアプリだとやっぱ手元で動く楽しさが大きいですよね。そのスマホで動くっていう。なんか、こう、スマホのアプリとかはカスタマイズの楽しさですよね。なんかこう自分の持ってるデバイスがなんかカスタマイズされるというか自分用になるみたいな、そういう楽しさだとも思うんですよね。まあ既存のアプリを入れるだけでも、まあそういう部分はあるかもしれないけど、やっぱ作るとね、こう、こうなんというか、デバイスになりますよね。なんていうか、こう自分が操作をする、なんかデバイスって感じになって楽しいですよね。でもまあ、コトリンとかを書く楽しさっていうのもまたね、Android のアプリを書く楽しさとはまた一個違くてあって、コトリンいい言語なんでね、ああいう言語でプログラミングをする楽しさっていうのは、まあまたあって、あれはやっぱりこう、なんかこう頭に描いてるちょっと複雑なことが、すごいそのまま書けると、なんか楽しさがありますよね。なんか爽快感というか、おーっていうこう、なんか複雑なことをプログラムするときって、普通はなんかそのままじゃなく、ちょっと回り道をして、やぼったくなるんですけれど、やっぱ最近の言語だとエレガントに書くと割とこう考えてることをそのままというか、そのままじゃなくてもこうより高度なところで書けるっていう、なんかこう、これはなんかプログラム一般にも言えることのような気がしますね。なんかこう、昔大学受験で大学への数学っていうのの別冊で解放の演習っていう本があったんですよね。まあ今あるかどうか知らないですけど、まあいわゆる難関大学向けのすごい難しいやつの参考書で、まあ薄いやつなんですけれど、それにはなんかこう、エレガントな解放っていうのはこう一歩上のレベルの自然さみたいなことが書かれていて、まあそういうのを身につけようみたいな本で、まあ内容は置いといて、こう、それがすごいプログラムの楽しさとも似てますよね。こう、やぼったく記述できるんだけれど、より一歩上の、なんかこう、エレガントな書き方もできて、で、一歩上な書き方をすると、なんかこう、一歩上っていうか、エレガントな書き方ができて、エレガントな書き方をすると、なんか一歩上のレベルでの自然さが記述できるんですよね。なんか、自然なんだけど、それはすごく、なんかこう、最初に思いつくものとは違くて、なんかこう、一個、こうレベルを上げないと感じ取れない自然さで、まあ、そういうのはプログラムの楽しさと思いますね。大学受験の数学の楽しさと似てますよね。そこは。なんかこう、より良い解法があると。で、良い解法をなんか選ぶと楽しさがあるんですよね。まあ、プログラムもそういうのに似てて、なんかこう、同じ問題を、まあ、より良い解法があると。ただ、プログラムが、大学受験の数学よりも面白いのは、なんかその、なんかこう、道の分かれ方がもっと大きいんですよね。数学の問題は所詮その問題を解く違う解法に過ぎないんですけれど、プログラムの場合は、なんかもっとこう根本的になんか大きく構築する世界観が違くて、その上に、そのエレガントな解法というのが記述できるんで、なんかこう、すごい大きく違うことをしないとそういうことはできないんですよね。しかもそこまでにはすごいいろいろなことを積み重ねないと、そういう、なんか、積み重ねて、なんかエレガントな、こう、回を実現できるっていうのが、こう、 大学受験の数学とプログラムの違いで、プログラムの面白さかなと思いますね。なんか、こう数学の一分野を作るのに似てるんですよね。なんかこう、それまですごく面倒くさい扱いしなきゃいけないのを、例えば速度っていう概念を入れると、すごくエレガントに記述できるとか、まあ、それで速度論とかが出来上がるみたいな。そういうのと似てるんですよね。なんか一分野を作るみたいな。この問題について何か一つの分野を作る、新しい分野を作って、それで記述すると簡単になるみたいな。なんかそういうのは、まあ、プログラムの楽しさかなと思うものの一つですね。あと、プログラムがいいなって思うのは、なんかこう、まあ、これはプログラムの楽しさとはちょっと違うんですけど、プログラムって分野が自分が気に入ってることとしては、こう、労働量とアウトプットがあんまり関係しないところが好きなんですよね。なんかこう、頑張ってたくさん働いても、そんなに、なんというか、多くのアウトプットにはならないし、頑張らずに、こう、スマートに働いて、すごいアウトプットができることもあるっていう、なんかこの、頑張ると報われるっていう世界じゃないところが自分は好きですね。なんか、頑張ると報われるの、あんま好きじゃないんですよね。頑張んなきゃいけないんで。自分は頑張るの嫌いだったりもするんで、なんか怠け者でもうまいことやれるっていうのは、自分のプログラムの好きなところですね。なんていうかこう、頑張るっていう、その、文化というか、空気自体を、なんかこう、バカにするような ところがプログラムのいいとこですね、私は。いや、その、もう何とかしてこのプロジェクトを達成しなきゃいけないんだっつって、すごい頑張っていても、まあ、全然うまくいかないものはうまくいかなくて、もうどんなにお金をつぎ込んで、どんなにそれがすごく重要だと思って、参加者がどんなに頑張ってもダメなものはダメだっつってところがプログラムの一番いいところだと思っていて、一方で、全然そんなに頑張らずに、いやー超楽しいっつってやっててすごいものができちゃったりもするっていう、なんかこういう、そういう、なんかこう頑張りとか努力とは違う何かで評価されるというか、評価っていうのはその、なんていうんですかね、世界に評価される、なんか人にっていう意味ではなくて、結果が出るっていう意味での評価なんです。評価されるってところが、まあ自分のプログラムの好きなところの一つかなと思いますね。いやー、なんか一生懸命コツコツと頑張るといいみたいなのは嫌いなんですよ。はい。まあそういうわけで、まあそんな感じですかね。プログラム好きなと。まああと他にもね、やっぱこうデータ分析の面白さはまた違ったりもするし、クラウドのなんかサーバーサイドの面白さはまた違ったりもするし、まあハードウェアとかの面白さも違えば、なんか OS とかそういうのの楽しさっていうのも結構違くて、分野ごとに楽しさはいろいろある気がしますね。なんで今言ったのはあくまでなんか一側面でもっといろいろある気がします。なんかいいテーマな気がするんで、そのうちなんか話しましょうか、これ。 はい、という気がしました。ということで、どうもありがとうございます。で、2つ目のお便りです。ラジオネーム JTCR&D さんからです。おお、 JTC の R&D さんなんですかね。 はい、はい。で、狩野さん、こんにちは。はい、どうもこんにちは。最近、プログラムとして生きてないところを指摘されまして、なるほどなぁと思うと同時に、そこでプログラマーはその辺どうなんだろう、どうやってできるようになるんだろうと思ってお便りをいたしましたと。方法と。で、1、ライブラリーの中身を問われたら書けるべき。2、言語バージョンの際、言語仕様が環境依存かなどを気を配るべき。3、コードの優劣を適切に評価してほしい。と、過剰書きであって、で、このあたりを勉強できる本などあれば、ぜひ教えていただきたいです。何卒よろしくお願いしますと。まあ、お便りですけれど、どうもありがとうございます。ライブラリーの中身を問われたら書けるべきっていうのはどういう意味なんですかね。その、自分で同じ実装ができるべきだってことなんですかね。まあ、どうかなと自分は思いますね、これは。なんか、書けた方がいい場合もあるし、ブラックボックスで使える美しさみたいなものもあるし、どうあるべきかっていうのは自分は特になんか、 よくわからないですね、これは。なんで、別段その指摘も同意するような、しないようなというか、ちょっとコンテキストがわからないと、なんとも言えないなという気がしますね。で、言語バージョン、際言語仕様か環境依存かなど気を配るべきっていうのは、なんかトラブルができたときに、出たときに、なんか、そのトラブルの、本当の原因を理解しろっていうことなんでしょうね、きっとこれは。で、なんか、環境的な問題というか、なんか、こういう時に動かないということは分かったけれど、それが一体、なんか言語バージョンの違いとか、仕様、言語仕様だって言ったけれど、実はそれはバージョンで、なんていうか、前のバージョンでは動いてたとか、そういう話なのかとか、まあ、そういうことを言えっていうことですよね。あ、気を配れってことですよね。まあ、これは、シチュエーション次第だけど、まあ、せやなって気がしますね。で、3番、コードの優劣を適切に評価してほしいと。まあ、これはよくね、いろいろと語られるものですよね。ということで、なんかこのあたりって言われても、なんか、バラバラな話のようにも聞こえて、ただライブラリーとね、環境とか言語仕様とかをもっとちゃんと気をつけろみたいな話は、なんかちょっと、コンテキストを感じる話ですよね。なんかライブラリーについて学ぶっていう本は、ないと思いますね。あんまりないですよね、この辺は。ということで、ないと思います、まず本は。で、言語バージョンの際とか、環境依存か言語仕様かとかを、ちゃんと切り分ける練習とかをする本も、まあ、ないと思いますね。まあ、コードの優劣に関してはいろいろ本はあるけれど、個人的に最近コードの優劣は、を語ってる本は、あまり適切じゃないものが多いので、良くないと思うようになってきましたね。ということで、まあ本は特に、まずおすすめはないと。で、自分がどうしてるか、ライブラリーの中身を問われたら書けるべき。どうですかね。自分は割と、ライブラリーの中身詳しい方だと思いますね。コードもよく読みますよね。書けるべきかって言われるとよくわからないけれど、なんか、自分は結構どうやってるのかなっていう関心を持って、なんかこうコードを読むってことは多いんで、なんか実現方法がわからないものとかは、コードをよく読んでる気はしますね。だから、多分、そんじょそこらのプログラマーよりはずっと書けるんじゃないですかね。いろいろ書ける方だと思いますね、自分は。なんで、この指摘をしてるやつよりも書ける自信がありますよ、私は。まあ誰だか知らないですけどね、これ指摘してるのは。はい。ただ、なんか、仕事とかをする上で、なんか、そういうの知ってた方がいいなと思って、調べてるわけじゃないですね。なんか、こう書いてみたいって思うんですよね、自分は割と。こうなんか面白いライブラリーとかがあったら、もう自分でも作ってみたいな、みたいな風に思っていて。で、結構作ってみるんですよね。その、勉強目的で簡単なのを作るっていう場合もあるし、その既存のライブラリーのなんか気に食わないところをちゃんとその自分の問題に合わせるために作る場合もあるしで、まあいろいろシチュエーションあるんですけれど、結構なんか車輪の再発明を好きな方ですね、自分は。作る方だと思いますね。どうやってるかっつうのはね、なんとも言えないですけどね、そういうの好きなんでよくやってますけど、私は。そういうのやらなきゃなって思った時に何をしたらいいかっていうのはよくわかんないですね。ライブラリー、そうね。で、言語バージョンとか言語仕様とかについては、なんか、こう困って調べて詳しくなるって感じなんで、なんかこういう問題が起こる都度調べるしかないんじゃないですかね。まあわかんないですけど、自分はそうしてますね。なんか、不思議な挙動があったときに、仕様、言語仕様の仕様書を読むと とか、仕様書毎回読んでるかっていうと結構サボってますけどね。ググったりすることも結構あるけれど、ただ、最終的には仕様書を読んでますね。C++ のワーキングドラフトを読んでますね、仕様書というか。なんかワーキングドラフトは無料で公開されてて、ほとんど同じなんで。なんか、まあ、プロフェッショナルとして買ってないのかっていう話はあるけれど、買ってないですね、私は。いや、というのは、C++ はね、仕様と厳密に一致してることにそれほど価値がないんで、コンパイラーが対応してなければ、それは未サポートなんで、なんというか、ワーキングドラフトとは違うっていう細かいところは、あんま気にしてもしょうがないんですよね。実際のコンパイラーで動かなければやっぱり動かないんで、で、そういう細かい違い、そのレベルの細かい違いは、置かれてる環境の特殊さに比べれば無視できるぐらい小さいんで、例えば QT ではなんか変な、プリプロセスじゃないけど変なのが間に入って、そこで動かなくなるとか、そういうことの方が全然多いんで、すごい細かいところっていうのは、あんま気にしてもしょうがないっていう部分があるんですよ。なんでワーキングドラフトを読んでおりますが、それはいいとして、そうですね、仕様、どうなんですかね、けど C++ の言語仕様書とか読むのすげえ大変ですよね。あれ読めるようになるにはどうしたらいいのかとか分かんないですよね。言語仕様書とかね、いつから読むようになったんですかね、思えば。なんかエクスクリプトとかは仕様書を読んだ記憶がありますよね。なんか JavaScript の、いくつでしたっけ？エクマ26なんとか忘れたけれど、そのくらいのバージョンのやつは結構クリーンで読みやすくて短くて良かったんで読んでましたけどね、よく。ということで、言語バージョンの際や言語仕様か環境依存かなど気を配るべきっていうのをどうするべきかって言ったら、問題が起きた時に仕様書で調べるのがいいんじゃないですかね。仕様書で調べる練習をするっていうのがいいんじゃないでしょうか。仕様書でなんか目的のところを、仕様書から判断するのは結構難しいんで、練習が必要だと思うんで、それを練習するのがいいと思います。で、なんか最初は、詳しい人に教えてもらうといいかもしれないですね。仕様書でこういう問題を解決したいんだけれど、どういうふうに探して、どこを読んだらいいのかっていうのを、聞いて教えてもらって、なるほど、こうやるのかっていうのを何回か積み重ねるのがいいかもしれない。ただ、私は教えてもらったことはないんで、今、勝手に思っただけです。コードの優劣を適切に評価してほしいっていうのは、知らないですね。コードの優劣を適切に評価するの難しいですよね。やっぱり既存の本がすごい最近ダメだなと思うし、よく言われる良いコードも、全然ダメだなと思うことが多いんで、つまり良くないって思うことが多いんで、で、それは何でかっていうと、シチュエーション、プログラムのシチュエーションっていうのは多様なんで、最近すごく。昔からそうだけど、最近特に多様で、一般化して良いっていうことを言いづらくなってると思うんですよね。なのに、多様ってことをみんな認めずに、良い悪いを語るんで、それ自体がダメになってきてる気がする。良い行動を学ぶには、やっぱりあれですよね。良い行動を、一番理想的なのは、やっぱ良いコードを書いてるプロダクツの開発に関わるのが一番いいかなと思いますね、最初の頃は。で、人の、それが一番いいと思う、まず。で、勉強として良いプロダクツのコードを読むっていうのも、二番目にいいと思う。やっぱ関わる方がね、実際にどういう問題が起こるかっていうのを体験できて、それで初めてそのコードがどう良いのかっていうのが理解できるんで、仕事で関わってるコードは良いコードな方がいいですよね、勉強するには。だから良いコードのチームに行け。これが一番ですね。で、ただそれだけだと自分で一から作るときに良いコードを書く能力っていうのが高まらないので、ある程度良いコードについて学んだら一から書く機会もあった方がいいですよね。ただこの二つはなかなか続けるの難しいんで、続けるっていうか、すごい両者を離れた組織だったりするんで、転職とかの必要がありますよね、多分。 ということで、まあ、勉強はまず理想的には、なんか良いコードのプロダクツを開発するのが良い。はい。で、それをしばらくして良いコードが分かったら、今度は自分で一から良いコードを作ってみようとしてみるのが良いと思いますね。はい。で、あと、プロダクトに開発できなく、あ、参加できなくても良いコードを読むっていうのは、すごく良い勉強にはなりますね。ただ良いコードってあんまりないですよね。オープンソースのコードを読めとかよく言われるし、まあ実際自分もよく読むけれど、そんなにいいコードのオープンソースそんなにないですよね。やっぱFacebook フォリーとかすごい素晴らしいコードだし、なんかそういう例外はたまにあるけれど、まあ、他は大体コードはそんな良くもないなって感じだけど、まあ悪くもないなぐらいで、まあいいんじゃないぐらいが結構なんていうか良いコードのコードですね。おお、これはいいコードだぜって思うのはあんまない。例えば自分が仕事で書いてるコードと同じぐらい、おお、いいコードだって思うことはあんましないですね。私のコードは素晴らしいですよ、そういう点では。はい。まあいいです。ということで、なんかあんまり質問の答えは難しいですね、これはね。なんか、自分はライブラリーの中身は詳しい方だと思いますとか答えることはできますが、どうしてるかっていうのは難しいですね。自分はライブラリーの中身はまあ詳しい方だと思いますと。で、実際、しかも似たようなのを書く仕事もよくしてると思います。そういう仕事が好きだから選んでるんですよね。既存のものを持ってくるだけでは実現できないような仕事をする結果として自分で作らなきゃいけないみたいな、まあ、そういうのをよく、まあ、楽しんでおりますね。だからまあ割とライブラリの中身は詳しい方だと思いますと。で、まあ、言語バージョンとかは、仕様書に当たる、仕様書を使う練習をするのが良いと思うと。ただ、それはどうするかっていうのはまあ、やってみてもいいと思いますけどね。その言語仕様の仕様書を読んで、こう読んでというか、を使って、出てきた問題をこういちいち調べるっていうのは、ただこれはすごい大変なんで、なんかそれに近い本があるといいんですけどね。例えば、C プラだとね、ストラップの The Programming 言語 C++ っていう本は、仕様書じゃないんだけれど、その仕様書と解説の間ぐらいの本で、その仕様書を読む前段階として非常に良い本で、それを読んで調べて、まあ、書いてあることを判断して、普段は生きていって、で、それでもダメな時には仕様書に行くっていう風にすると、やっぱ突然仕様書に行くよりはだいぶ敷居は下がりますね。やっぱそういう言語仕様にすごい詳しい人の書いてる本で、まずいろいろと問題を調べるっていうのはまあありだと思うんだけど、ただまあそういう本ね、なかったりもするんでね、例えばコトリンとかはね、そんな本ないんで、なんかコトリンのリファレンスというか、まあ、リファレンスを公式文章を読んで、で、それでもダメだとグラマーとかっていうのを見るっていう感じになるんでね。はい、まあ一概には言えないですけど、まあそういう感じですね。で、コードの優劣はやっぱ、いいコードのプロダクツで仕事するとか、そういう話になりますよね。あとやっぱ、何度もスクラッチから作り直すのはいい勉強になりますけどね。何度もっていうか、3回作ると、その分野は、こう、極めたというか、それ以上は繰り返しても、まあいいことはないです。まあ2回作れば大体、なんかこう、その分野について必要なことは学べると思いますね。だから、スクラッチから2回作る、まあ、勉強法としてはすごくいいと思います。その、良いコードを勉強するのに。ただ、作り直すだけだとね、不十分なんで、こう、その問題、間違ったなって思ったところについて、どうしたら正しくなるのかっていうのを知るための、なんか、こうテクニックというか、イディオムというか、そういうのは、やっぱコードを読んだりして学んでおく必要があるんで、そういう引き出しがある程度ないと、ちょっと学びも少ないんで、そこはなんかインプットとアウトプットのバランスが必要ですよね。まあそういう感じです。あんまうまい答えにはなってないと思いますが、ということで。つかもう30分なんで、今回もうこれ、お便り回答だけでいいかな。まあいいや、最後のお便りですと。 これなんかラジオネーム特にないですけど、はい、じゃあ3通目のお便りです。いつも興味深く聞いております。どうもありがとうございます。勉強会は興味があるのですが、仮の通算を完遂するコツなどあるでしょうかと、いうことで、まあ2行のお便りなんですけど、完遂するコツあんまないですね。もっと言えば別に完遂しないことも多いんで、だから挫折することも結構あるんでね、コツとかはよくわかんないですね。勉強会ね、主催する側の話と参加する側の話で違いもあるかもしれないけど、主催する側のこう考えというか、こうまずぬるい方がいいのか厳しい方がいいのかっていうのはよくわからないところですよね、勉強会。例えば全然準備しないで、まあ、ただ来て参加できる。しかもそんなに分かってなくても特に辛くないみたいな、そういう緩い勉強会を作ることはできると思うんですけど、そっちの方がいいのかって言われると、なんか自分のこう過去の経験からすると微妙ですよね。なんか厳しい勉強会の方が、なんかこう、当たり前だけど、参加する人がより真剣に参加するんで、なんか休みとかも少ないし、なんか、ちゃんと意義のあるものにもなるし、なんか厳しい方がいいんじゃないかなって気も自分は結構してる方なんですよね。で、別に緩くやってると瓦解しないかっつうとそんなこともなくて、むしろ緩くやってると、なんか忙しくなってきたとかで、ちょっとしばらく休むと、それで二度と再開しなくて終わってしまうみたいな、まあ、そういうことにもなりがちなんで、緩いか厳しいかはよくわからないなとか思っているとか、まあ、そういうことは思いますね。で、完遂するコツ、特に、まあ、あと、主催っていうか、始めるときには、すぐ終わるやつから始める方がいいかもしれないですね。私はそういうのは好きですね。すぐ終わるのをまず最初やってみるっていうのは。それだったらこう失敗したなと思ったら、それで終わっておしまいって言って終わらせればよいし、なんか、うまくいったら続きやればいいしみたいな感じで、こう、なんか、最初には短いのでやるのがいいんじゃないかなという気がしますね。だからこう、例えば以前 RFC の読み会とかでね、HTTP が選ばれたわけですけど、まあなんでかっていうと、例えば CSS の仕様とかすげえバカでかいやつを最初に選んでしまうと、まあ挫折しそうなんで、まあ短いやつの方がいいかなと思って選んだっていうのあると思うんですよね。で、バカでかいのの一部のセクションだけやるっていうのも、まあありなんだけれど、なんか終わった後の達成感が微妙なんですよね。やっぱ全部終わる方が気分はいいですよね。ということで、完遂するコツとかは特によくわかんないですね。いやー、なんかうまく回る勉強会は楽しいですけどね。どうやるとうまく回るのかっていうのはよくわかんないし。また参加する場合ね、どうやってうまく回るのを選ぶのかっていうのもよくわかんないですよね。というわけで、特にアイデアはないです。むしろこういうのはね、大学とかで、ゼミとか任読とかよくやってる人たちにいろいろ聞きたい気がしますね。はい。ということで、特にないですが、勉強会興味があるんだったら、なんか主催したり参加したりしたらいいんじゃないでしょうか。勉強会もなんか好きなんで、たくさん世の中に増えたらいいなとは思いますね、自分は。はい。ということで、はい。以上、お便りでした。どうもありがとうございますと。まあ、なんか、結構いい時間になって、まあ、本題も大したことない気がするんで、ちょっと話してみましょうか。今回の本題は、こう、大きいプログラムを一人で作るっていう話をしたかったんですよね。大きいプログラムを一人で作り方っていうか、なんか独特の難しさがあると思うんですよ。で、それを話したいと。 で、大きいプログラムを一人で作る難しさっていうのは、なんか単純に、手が足りないんですよね。うん、これをやって、これをやって、これをやって、これをやって、これをやればいいっていうのが、まあ最初分かったとするじゃないですか。それを全部やるのは、なんか、すごく時間がかかるんですよね、最初。で、しかも、まあそう、すごく時間かかるんですよね。で、しかも、間違った方向に進むと、なんか致命的なんですよね。なんでかっていうと、一人しかいないんで、一人が、なんか間違った方向でずっと間違った作業をすると、なんか、それで終わりなんですよ。たくさんの人で作ってる場合、一人の人間が間違っても、そのフィーチャーが別にドロップされるだけなんで、まあ大したことないし、数人で作ってるフィーチャーだった場合では、その他の人たちが、なんか、前に進んでいれば、その一人が進まなくても、なんていうか、そこだけやればいいんで、全部がお釈迦にはなんないんですけど、一人で作ってると、一人がずっと間違った方向に進めば、永遠に完成しないんですよね。で、ソフトウェア開発はこれすごくよくあるんですよね。大きいものを作るときには、なんか必要だと思ってたものが、なんかすごい時間がかかって、なんか全然終わらないんだけれど、実はいらなかったっていうのはすごいよくあって、なんかそういう難しさとかがあるなとか。まあ、あと手が足りないっていうのもね、やっぱ3年かけて何かを作るときに、ソフトウェアが A、B、C、D からできてるとして、まず A を4年にしましょう。A、B、C、D にしちゃったんで、4年かけて何かを作る、大きなものを、って思った時に、その1年かけて A を作って、1年かけて B を作って、1年かけて C を作って、1年かけて D を作ると、4年目まで全部揃わないわけですよ。そうすると、なんか4年目まで動かせないんですよね。で、これじゃあ、まあダメなわけですよ。だからインクリメンタルに進めたいんだけれど、手が足りない状態で、A と B と C と D をとりあえず動かすけれど、まだまだやんなきゃいけないことはあるという状態を作るのは、かなり難しいんですよね。で、大きなものを一人で作るときっていうのは、そこがすごい、努力を要するところだと思うんですよね。なんか A を動かすには B が必要で、でも B を作るにはなんか1年ぐらいかかるみたいなときに、どうやって B をうまいことハリボテで済ますかっていうのは、なんかすごい難しいんですよね。自明じゃないんですよね。A から呼ばれてるインターフェースをちょっと手を抜けばいいっていうだけとは限らないし、なんか手抜き方もすごいよくわからないことが多くて、しかも、A から B が呼ばれてるっていうだけならいいんだけれど、A を動かすには B と C と D が必要で、B には1年かかって、C には1年かかって、D には1年かかりそうだって時に、どうやって B、C、D を手抜きで用意するかっていうのは、すごい難しいんですよね。で、一人で大きなものを作るときっていうのは、なんかそこがすごい、求められるなぁと思う。なんかB と C と D を完成はさせないんだけれど、A を試すのに十分なぐらい実装するっていう、ハリボテの精度みたいなものをすごいうまく工夫しないと大きなものを一人でって作れないんですよね。で、結局4年かけるときに、ハリボテをまず作ってそれを実装していくのにそれぞれ1年ずつかかりますっていうのは、それはいいんですよ。それぞれ1年ずつかかりますっていうのは置いといて、なんつうか、全体として4年かかるっていうのは、まあいいんですよ。大きいものを作ってるんで時間かかるんですよ。ただ、最初に A に1年かけるみたいな作り方では絶対ダメなんですよね。インクリメンタルに作るにあたり、どこは ハリボテでいいのかっていうのは、すごい難しい問題で、実は問題をすごい深く理解してないと、そのドメインをすごく深く理解してないと、なんか結論付けれないんですよね。だからなんか、最初には分かんないんですよ。その、どのぐらいのハリボテを用意、どういうハリボテを用意すればいいかっていうのは、分かんないんですよね、最初の段階では。で、その時に、例えばこう、実際に、こう問題を、なんか、TDE みたいなやり方はすごい有効なんですよね。こうユニットテストをまず書いて、その、それを動かすように実装するっていうのは、なんか、まず、それ自体は、まあ、有効なやり方なんですけれど、ただそれだけでもやっぱりユニットテストの方向性が間違ってることっていうのはよくあって、うまくいかないこともあるんで、なんか、ユニットテストだけじゃなくて、こう、通したいシナリオみたいなものを、なんか、通すみたいなのが重要だったりするんですよね。最初に、その、実現したいことを具体的に、こう、やってみるっていう。で、この時に実現したいことを選ぶみたいなのが、すごいまた難しいんですよね。何を最初に目標にするのかっていう、これをとりあえず動かそうっていう目標を、簡単すぎると、なんか、問題の重要な側面が入らないんで、なんかこう、それをやっても、なんか、ただ、それをやるっていうコードを書いただけで、やりたいこととは全然関係ないみたいな風になりがちで、で、本当にやりたい問題は複雑すぎて突然は書けないみたいなこともあって、で、その時に、ちょっとやりたいが、ちょっと複雑ぐらいの問題をうまく見つけなきゃいけないんですよね。で、それですごい難しくて、で、ある程度人数多く作ってる時っていうのは、その、そんなにそこは繊細じゃなくてもいいと思うんですよね。やりたいことをこうある程度最初にもう、こういくつかリストアップしてしまって、それを実現していけばいいと思うんですけれど、一人で大きなものを作るときには、この最初のギャップを大きくしすぎると超えれないんで、なんかすごいそこは繊細さを求められると思うんですよね。本当にこのぐらいはやるけれど、これ以上はいらないみたいな、そういうラインをうまく見つけないといけなくて、で、それは突然はわかんないんで、なんか、そこを試行錯誤でインクリメンタルに探していく必要があるんですよね。大きいものを作るときっていうのは。で、そういうのって、一人で大きいものを作ってないと全然やる機会が、全然ってことないけど、あんまりないんで、なんか一人で大きいものを作る練習というか、経験をたくさん積んでないと、そういうの全然できないんですよね。で、さっきのプログラムの勉強の仕方というか、そのコードの優劣みたいなものを考えるときに、良いプロダクツで、なんかの開発に参加してるというか、それ、そういう仕事するのがいいっていう話をしましたけど、なんか、すでに出来上がってるね、そういうコードベースを手伝ってるばかりだと、なんか一人で一から作るっていう能力は、部分的にしか作られ、なんか養われないんですよね。だから、なんかいいプログラマーでも、そういう能力が低い人っていうのは、まあ世の中にはたくさんいて、まあ、むしろそういう能力いるのかって話もあるんですけど、もう私はいると思ってるんですけど、なんでかっていうと、やっぱ自分一人で何かをしたいときには、自分一人で作るしかないと思うんですよね。で、一人で大きいものは作れた方がいいと自分は思うんですよ。いや、というのは、なんか人意外と集まらないんで、というかなんかこう、プログラマーとしての生き方みたいな話なんですけど、まあ十分にまあ資産もできたと。で、キャリアもできたと。で、まあもう仕事もしなくていいという状態になってすると。で、その後、まあ何やろうかなって思った時にプログラマーとして、まあやっぱりなんか面白いものを作りたいって思うと思うんですよ、みんな。なんか人の手伝いをしたいって思う人は少ないと思うんですよね。青い炎でも書いてありましたよ。こう人の手伝いをするのは嫌だけれど、一人では、なんか、なかなかできんみたいな まあ、そういうことで、なんか、 人のアニメを作るのを手伝うんだけど、勝手に自分の絵柄にしてしまったりとかして、怒られが発生したりするみたいなね。いやー、あれはね、いいこと言うなって感じですけれど、ただまあ、プログラマー的にはやっぱり、その一人で全部やる方がいいと自分は思うんですよね。なんか、最初の頃は。なんか、人を集めるの大変だし、まあ、人とやるの楽しいけどね。でも、やっぱ音楽性の違いとかもあるんで、で、プログラマーのいいところは、一人でもかなり大きなものが作れるっていうところだと思うんですよね。だから、多人数じゃないとできないっていうのは、そうでもない。頑張れば、結構大きなものは作れる。ただ、全部作るのはやっぱり人手がかかるっていうのはよくありますよね。だから、その、完成させるのには、人手がかかるのは仕方ないものもある。けれど、なんかこう、やりたいことをやるときには結構一人でもできることは多いので、で、やっぱこう、もうある程度、なんかこう、金を稼いだ後は、やりたいことをやることになると思うんですよね、プログラマーは。まあ、プログラマーを辞めるって人もいると思いますけどね。まあ、けど自分の場合はまあ、プログラマー結構好きなんで、こう、まあ、やりたいことをやるっていう時には、やっぱ自分一人でやるっていうことになってるんで、自分一人でやれた方がいいと。で、自分一人でやる練習は時間かかるんで、なんか、こう、とりあえず、40歳まで、こう、サラリーマンとして頑張って金を稼いで、40歳から、好き勝手に趣味の好きなものを作るぞっていうようなのはあんまり良くないと思うんですよね。なんかその40歳から趣味で好きなものを作ろうと思ってるんだったらば、30代からそういうのはある程度やってた方がいいと思う。だちょっとずつ、その比率を増やしていくみたいな風にやっていく方がよくて、突然なんか不連続に本当にやりたいことに途中から取り掛かるっていうのは良くなくて、やっぱ最初からやりたいことはやっとく方がいいと思う。そういうわけで、一人大きいものを作るっていうのは、なんか仕事ではあんまりいらないというか、それが求められるときっていうのは、すごく重要な仕事をするときで、すごく重要な仕事をする人はそんなに世の中には多くないと思うんですけれど、ただまあ、あまりない、そういうの。例えば、こう、パームソースを500億で買収して、新型、携帯電話のプラットフォームを作るぞっていう時に、そこでなんかこうリーダーになる人はそれが求められると思うんですけど、まあ一人で作ってないですけどね、あれはね。でも一人で作る能力が高ければすごくうまくいくと思うんですけど、ああいうのは。でもまあそういうことって本当に、まあ、10年働いてて1回あるかどうか、なんですか、その場面に遭遇するのが10年働いて1回あるかどうかって話で、その場面、自分がその人であるかどうかっていうのはさらに、まあ30人に1人ぐらいとかそういうレベルできっと、まあ30人に1人っていうかなんていうんですかね、結局その場にいたら多分、俺がやるんだって言ったらやらせてくれると思うんですけど、というのはそんなことやれる人世の中にそんなにいないんで、やりたいって言ってる人が、2人以上いて困ってるプロダクツは私は見たことがないんで、これまで。どっちかといえば、なんかその重圧に耐えきれないような感じで、こう、誰もやらないみたいな感じになって結局失敗するっていうのが一番よくあるパターン。まあそれはいいとして、まあ、とにかくそういう10年に1回とかのレベルなんで、まあほとんど体験する機会はないと。で、だから、こう、仕事をただしてるだけだと、あんまり身につかない能力かなって。まあけど、そういう仕事しかしてない人もいますけどね、世の中にはね。なんかもう自分で一から作ることしか、私はこれまでの人生でやったことはないですと。で、もうこれからもそうですみたいなね。まあ、リョコタンとかそういう感じですよね。まあ、そういうプログラマーも世の中にはいるけれど。まあ、とにかく、大きなプロダクツを手伝っていると、なんか身につかない能力なんで、その辺は。なんか、こう、一から大きいのを一人で作るっていうのを、なんか定期的にちょっとずつやっていく方がいいような気がしますね、プログラム。まあ最初からたくさんやってもいいんだけれど、少なくとも、最低でも、最低っていうのはある程度金が貯まった後もプログラマーとして、てかそっからがプログラマーの本番だと思ってる人、 ならばという前提をつけるとします。まず、このプログラム雑談の視聴者なので、当然最初に金は貯めるんですよ。最初に金を貯めるのは大切なんで、で、それで自由な時間を得るわけですよ。それはね、必須なんで、ここまでは議論の余地はないと。で、その後、プログラマーとして、そこからが本番だと思っている人であれば、それに向けてやっぱ初期の段階から、ちょっとずつは練習をしていった方がいいし、だんだんその練習は増やしていった方がいいと。で、練習っていうのはやっぱり、こう、一人で大きなものを作る練習ですね。で、もういい時間なんで、このぐらいしときますか。もうちょっと難しさの話をしたかったんだけど、いいや、この話は多分一回で、こう、きれいにまとめた形で話せるほど自分の中でもまとまってないんで、こうやって何度か言いたいことが部分的に出てくるような感じになると思うということで。ということで、大きいものを一人で作るのは、別の難しさがあると。で、しかもそれすごい、違いが出るんですよね。良いコードと悪いコードみたいな話がしてるときに、どっちでも動くってことはよくあるんですよ。で、バグが多いとか、いろいろ問題が出てくるんで、やっぱり悪いことは悪いんだけれど、でもそうは言っても別にどっちでもいいっちゃいいっていう場合も結構多くて、世の中には。で、そういうプログラムの良し悪しっていうのを、人は語りがちだと思うんですよね。良いコードとか語るときに、そういうの語りがちなんだけれど、ただ前の想定員みたいな話もしたけれど、いくつかの状況では大差がないわけではなくて、もうできるかできないかがすごい明確に分かれるっていうようなシチュエーションもあると思うんですよね。で、大きいプロダクツを一人で作るもそういう類のもので、うまくやると完成までいくんですけど、うまくやらないとできないんですよね。その大きいものができるか何もできないかの二択ですごいこの差は大きいんですよ。で、そういう問題ってのはプログラムにはあって、良し悪しを語るときには、どっちの問題なのかっていうのは気を配った方がいいような気がするし、多分その大きな問題の方に意識を向けた方がいいような気もするんですよね。ただ大きな問題はね、一切体験する機会がないっていう仕事もあり得るんで、そういう人はね、別にそんな問題を語っても仕方がないっていう話もありますけど。とにかく大きなプログラムを一人で作るのは、いろいろな難しさがあって、うまくいくとできるし、うまくいかないとできないという、すごい結果に大きな差が出るもので、大きなものを一人で作るっていうことが、だからできるかできないかの差はすごい大きいんですよね。プログラマー一人の差っていうのは、大したことがないって思うかもしれないけれど、で、実際大きなプロダクトを多人数で作ってる時の一人の差っていうのは、大体大したことはないと思うんですけれど、そうじゃないシチュエーションがある。大きなプロダクトを一人で作る時のその一人の差は、めちゃくちゃでかいんですよね。めちゃくちゃでかいっつってもね、所詮一人の人間の人月なんで、そのビジネスとしてはね、その人が1年あたり、年収1000万つって、その他いろいろ考えると2000万ぐらい、こう使ってるとしても、4年失敗してもね、4年かけて何もできませんでしたってのは、たかだか8000万とか1億とかのオーダーなんで、そのぐらいの失敗はね、ビジネスではよくあるんで、大したことないっちゃ大したことないですけど。けど、1億円かけて何もできないか、すごいものができるかの差ぐらい大きな差ができるわけですよ。すごいものができるっていうのはね、嘘ですけどね、大抵4年かけてできたものっていうのは、まだ、完成させるというか、もっと、人をかけて、ようやく、完成というか、プロダクツとして成立するので、4年の時点ではまだ足りてないんだけど、でもその上に積み重ねて何かを完成させれるか、何もできないかの差はすごい大きくて、だから、そういう大きな差が出ることもあるっていう。そういう時のプログラマーの腕っていうのは、めちゃくちゃ重要なんですよね。例えば、年収800万なのか、1000万なのか、1500万なのかみたいな話を、 こう考えた時に、こう1500万のプログラマーができて800万のプログラマーができないんだったら、800万のプログラマーを雇う理由が一切なくなっちゃうぐらいその差はでかいんですよね。2人分働くとかじゃなくて、もう何千かけてもゼロはゼロなんで、その本当に定数倍じゃないぐらいそこには生産性に差があるというか結果に差が出るんですよね。まあそういうわけで大きいプロダクトを一人で作るっていう話は、まあそういう話です。もうすぐ1時間なんでこんくらいにしときましょう。それではまた来週。